下田晃弘のラブバイブス。どうもこんにちは、下田晃弘のラブバイブス、下田晃弘です。2025年、今年の映画ランキングを、毎年恒例なんですけれども、2009年からやってるんで、一人でね、好きな映画を淡々と語るのもどうかっていう思いもありつつ、今年もやらせていただきたいなと思います。ちょっと今年の映画の業界の全体的なことを言うと、やっぱ国宝とか鬼滅の刃とか、もう日本映画がね、実写もアニメも大ヒットっていう年で、日本映画を中心にね、息を吹き返している一方、ワーナー映画が国内廃棄をやめるとか、いろいろ洋画大丈夫なのかっていう感じもあったり、あとはですね、これ特筆すべきというか傾向として、再上映してる洋画が地味にヒットしてたりとかして、なんか落下の王国っていう、15年くらい前にそんなに大ヒットではなかったものが再上映されてヒットしたりとか、あと今年のちょっとランキングの中でもなんで、そういうの入れようかなと思うんですけど、結構台湾映画とかもののけ姫とか、その辺も再上映されて人が入ってて、でなんかその勝手な感覚なんですけど、もう映画館にはなんか実験しに行くっていうよりも、もう安牌なものを見に行くというか、実験はもう配信でいいというか、でもうこれはいいぞって分かってるものを腰を据えて見に行くときに映画館に行く、特にね、僕、中年以上というかの人たちが多いのかなとは思うんですけど、そんな感じで、なので、今年映画館で見た作品の中から僕はトップ10を決めたいなと思うので、便宜上ちょっとその昔の映画が入ってしまったりするランキングになってますが、パーッとトップ10を発表したいと思います。まず第10位、もののけ姫 4K 第9位、小学校それは小さな社会。第8位、名もなきものということで、まず3本19、8ということで、もののけ姫はその僕はやっぱちょっと宮崎駿も細田守もあんまり受け付けない体質で、基本的に、ね、ジブリを水嫌いしてきた傾向がありまして、僕が好きなアニメーション監督が新海誠だけだっていう感じでいたんですけど、97年にもののけ姫公開されてて、僕中学受験生だったんで見てないんですよ。でそのまま見ないまま40になっちゃって、これここで見とかないと、この 4K 上映してる時に映画館で見ないと一生見ねえんじゃねえかと思って、意を決して行ってみたら意外に面白かったっていう、あ、これが油に乗ってる時の宮崎駿なんだっていうのが、やっぱポニョとかちょっと見たりはしてたんですけど、でポニョの時はもう衰え始めてた感覚だったので、それを映画館で2時間集中して見れるに足る作品で、どの口が言ってんだって話なんですけど、に感じました。すごい今見ても衰えないというか、なんか普遍的なものを扱ってる作品は20年30年経っても、見るに頼るんだなと思いました。そして今年実は最も衝撃を受けたと言っても過言ではないのが、小学校それは小さな社会というドキュメンタリーで、ひぐさんもうなずいてらっしゃいますけど、ちょっとね喋るのが怖いんですけど、その世田谷区立の塚田小学校という、祖師ヶ谷奥駅からほど近い小学校なので、僕世田谷区立洋画小学校というところを出ておりまして、なんで割とマンモスっぽい世田谷区の公立小学校っていうのに既視感があったんですね。そこを1年間その小学校を追ったドキュメンタリーなんですけど、その既視感があったことが怖えって思って、そんなのかって僕が小学校を通ったのは30年前なんで、30年経ってこんな感じの教育まだやってんのかっていう、その一斉になんか整列させられたり、なんか先生がしゃべり出すまで何分かかりましたみたいな、そのみんなが黙るまで待つやつ、この非効率なのまだやってんのと思ったり、あとその一番怖かったのが、入学当初むちゃくちゃはしゃいでって、その並ばなかったような男の子が1年間経った後にみんな座ってみたいに管理側に回ってるっていうのが、むちゃくちゃこうやって教育されて人は企業社会に適応するような 均一的な人間になってくんだっていうのが、すごい僕自身が多分、跳ねながら並ぶような男の子だったので、それをずっと公立の小学校で丸くされようされようとし続け、それにあらがってたのか、結局そうならなかったのか分かんないですけど、運よく丸くならないまま、悪くかもしれないですけど、大人になってしまって、そのまま企業社会に適応できないまま、なんとかまあ死なずに、プラス20年くらい生きてこれてる身として、なんかこう身に迫るものがあったというか、のが感想なんですが、さらにちょっと怖いというか、ちょっとこれ樋口さんにもご意見を伺いたいくらいの感じなんですけど、その監督の山崎山さんという方いらっしゃって、その映像からは明らかにその言わんとしてるメッセージが伝わってくるんですけど、結構トークショーとかインタビューとかを見てると、意外に別に日本の教育批判してるわけじゃないですよ的なスタンスを取るのがなんか新しいなと思って。近年、よく見られる炎上パターンとしては、監督が他で言い過ぎちゃって、そこを切り取られて炎上するとかはあると思うんですけど、あれが防御なのか、本当は思ってんのに隠してるのか、それとも本当に思ってることは、教育批判じゃないようなのか、で、彼女が、山崎山さんが、今度、伊藤詩織さんの ドキュメンタリー映画の編集を務めてるということも含めて、あの編集力で何か一方的な見方を提示された場合に、もうこっちはその裏側に気づけないというか、で、そのね、どういう、ちょっとまだ伊藤詩織さんのは見れてないんであれなんですけど、見た時にむちゃくちゃ僕が伊藤詩織最高みたいに 信者になる可能性もあるくらいのパワーを持った編集力。だからその小学校で僕が相当いろいろ感じたのも、その編集力にもしかしてやられてるのかもしれないなとかいろいろ思ったんですけど、すいません。
あんまり本人に聞くしかない
ね、クローズドの場で聞くしかない 本当はどう思ってるのかっていう、はい、思いました。 はい、という感じで、生なき者は三浦純好きとしては見ておきたい作品だったなという感じで、じゃあ7位から4位までいきたいと思います。7位、リライト。6位、動くな、死ね、蘇れ。5位、秒速5センチメートル。4位、眠るバカ。ということで、動くな、死ね、蘇れっていうのは90年くらいに、ロシアで作られたカネフスキーという監督の再上映がされていまして、それが、ユーロスペースで見たんですけど、やっぱちょっととんでもない、作品で子供を描いてるんですけど、で、秒速5センチメートルは去年僕がラジー賞に選んだですね、監督の作品なんですけど、実写版が、もうアニメ大好き人間としてはどうなることかと恐れながら見てたんですけど、なんか本当に繊細に気を使いながら、原作ファンの気持ちを逆なでしないように、その延長線上で実写版を作ってる感じがして、とても好感が持てた感じでございます。ずっと新海誠の作品が、その失ったものというか、君の名は以降ハッピーエンドで終わらせようとする傾向というかがあったように思うんですが、その前の時代の2006年に作られた秒速5センチメートルは、まあ言っちゃうと小学校の時好きだった男女が出会えないまんま終わるんですけど、大人になってもそれをちゃんと踏襲していてよかったなというふうに思いました。4位の「眠るバカ」という作品なんですけど、そのよく2000年代くらいに見た、まあ簡単に言っちゃうと、その7とかの系譜に通ずるバンドもの、いや女の子が芸能界での力に任せてこうデビューして、でどう変わっていくのかみたいな感じの、まあもともと原作の漫画がありまして、2009年くらいの作品だと思うんですけど、僕は原作がむちゃくちゃ大好きで、映画化を恐れながら見たら意外に、良かったというのが眠るバカになります。ということで、最後トップ3を発表したいと思います。トップ3、トントンの夏休みデジタルリマスター版。2位、赤い糸。1位、ミーツザワールドという感じで、3位と2位が台湾映画なんですけど、3位トントンの夏休み、もちろん 40年くらい前のホウ・シャオシェン監督の作品がデジタルリマスター版として上映されて見やすかったんで、新百合の川崎市アートセンターで見てきたんですけども、僕以外もほとんどおじいさんだらけで本当にこういうニーズで映画館というのは成り立っているんだというのを感じる上映会だったんですけども、のまあなんかそうですね、すごい落ち着くトリップをした感じで、そのちょっとあの、まあ、僕が個人的にすごい好きなのが街の中のちょっと変わり者というか、あのまあ言い方を選ばずに言うと、まあ、ちょっと精神疾患のある女性の描き方とかがちょっと身に迫るものがあって、でもそういう人が実はその救ってくれたりとかしてるっていうのが、トントンの夏休みを見ると改めて見て響いたポイントでしたし、その本当に勝手なこと言うと M1 の決勝で街の中の変なおじさんっていうネタがあったんですけど、それに続くやっぱその変な人の中にあるピュアさとかのその背景とかに思いやらないと、なんかそのみんなあいつやばいやつとかで決めつけて、なんか SNS 上とかで笑い物にしてその終わったりすることがやっぱ世の中多いなって思うんですけど、そこのあの M1 のネタだと、あの変街の変なおじさんになるデビュー前だぞみたいな発言があって、そのやっぱデビュー前に何があったかっていうその背景とかをそのちゃんと思いを馳せないと、なんかそういう異端だとかいろんな人を切り捨てがちになるなみたいなことを思いました。何の赤い糸って台湾映画なんですけど、そのこの世とあの世でいろいろつながっているみたいなことをむちゃくちゃファンタジックに美しく、青春映画っぽく描いた作品で、これちょっとなかなか配信とかされないらしいんですけど、僕としては本当に見てよかったなという作品でした。で、1位のミーツ・ザ・ワールドという作品は僕の友人である松井大吾監督の作品で、7位のリライトもそうなんですけど、あの特にもちろんリライトも本当に素晴らしかったんですけど、ミーツ・ザ・ワールドはちょっと歌舞伎町を描いてて、あの歌舞伎町のなんですか、僕も昔歌舞伎町でホストをやっていた身としてもう今とは違うその現代のホストを描いてるんですけど、なんかちょうどその歌舞伎町にいた頃のどこにも属せない感じの人たちが集まってる、でもなんかそ歌舞伎町はそれをまだ包容するというか肯定するなんか磁場がまだ残っているというか、そんなことを感じつつ、なんか出てくる人が全員愛おしくなるような映画で、しかもなんかその新あの主人公というかの杉咲花さんが、まあ、出会った南琴乃さん演じる女性になんか死にたいみたいなことを言われて戸惑っていく話なんですけど、その誰しも多分友達が死にたいって言い出した経験があると思うんですけど、そのなんですか、僕はその死にたいって思ったことがないので、死にたい側に共感するメンヘラ女性的な見方ではなく、死にたいって言われた時の翻弄され方というかに思いを馳せられる素晴らしい、はい、映画だったなという感じでございます。こちらトップ10でございました。
振り返って、
はい、すみません。じゃあちょっとついでにラジーショーもアップしていいですか、はい、ラジーショーは兄を持ち運べるサイズにという中野亮太監督の映画で、簡単に言うと柴崎浩さんが女性の主人公で、そのお兄ちゃんであるダメ男の小田切丈さんが亡くなってしまった、でその亡くなってしまってから兄に何があったのかを探るっていう話で、簡単にしちゃうとなんかダメ男に見えたけど本当はいい人だったみたいな話で、出てくる人全員いい人なんですよ。そんな世界あんのかと思って、その逆に気持ち悪いと思って、このなんか真っ白か真っ黒かで描く、その真っ黒ももちろん悪いんですけど、真っ白も真っ黒と一緒だからな、やってることと思って、むちゃくちゃ頭にその映画館で見ながらキモッキモッって小声で言いなくなる全員がなんかもう世の中全員出てきてますみたいな、なんかの宗教なんじゃねえかこれっていう気持ち悪さを感じて、はい、湯若その熱い愛っていう中野さんのヒット作が大好きだったんですけど、ちょっとこれは原作が悪いのかどうか分かんないんですけど、気持ち悪いなっていうふうに思いましたという話でございます。 はい、すいません、こんな感じで2025年振り返ってみました。